桃の井戸。夕べ鳥の刻下がりに長橋のおばあさまが亡くなられた。長命な方で87歳になっておいでだった。御臨終は満ち潮の自然と引いてゆくようなご平安なものだったという。私はもう2日前にお別れのご挨拶を済ませていたのだが、やっぱりその時に間に合わなかったのが残念で、お口へお水を取って差し上げながら恥ずかしいほど泣けて仕方がなかった。どなたかそばで、お年にご不足はないのだからというようなことをおっしゃっていたが、そんなことがあるものではない。親子となり、祖母、孫とつながる者にとっては、100年の上にも100年のことぶきを祝いたいのが人情であろう。私は孫でもなく血縁でもないけれど、この方に亡くなられたことは心の柱をなくしたようで、悲しいとも口惜しいとも言いようのない気持ちでいっぱいだ。弔問の客が後から絶えないので、長くはご遺骸のおとぎをしているいとまもなかった。そして廊下へ出てくると、いつもの癖でふと庭先の桃の井戸へ目を引かれた。春から冬の初めにかけてはいつも戦々と溢れているのだが、今はすっかり雪に埋もれて、吹き口のあたり、わずかに澄んだ水の色が覗いているだけだし、そばにある桃の木が凍えたような裸の枝をひっそりと差し伸べているのも哀れだ。私の今日あることと、その井戸とは浅からぬゆかりがあって、この家を訪れるたびに、いつもその井の端に佇んでは自分を顧みるのが習わしになっていた。おばあさまが亡くなっては、もうたびたびそうする機会もないであろう。そしていつかは、この心にある記憶も儚く薄れ去ってしまうかもしれない。忘却ということは、拒みがたい時の力だというから。私はふとおばあさまの亡くなった形見に、あったことのあらましを書き留めておこうと思いついた。筆を手にしなくなってから久しいので、文章を綴るなどということは不可能だ。ただあったことをあったままに書くだけである。けれどもそれは、多分もう一度しっかりと自分の心を引き締める機縁にもなってくれるだろう。夫も子供たちも寝てしまい、清願寺の鐘がつい今しがた9つを打った。私は日よけに墨を継ぎ足して、一人そっとこの筆を取る。私の父は、保持中太夫といって、藩の奉行評定所の書き役元締めを務めていた。席は寄り合い組で、おろくはその頃200石余りだったと思う。はじめお国元の務めだったのが、後に江戸詰めとなったのだそうで、私は芝愛宕下のお腹屋敷で生まれた。その時、もう上に兄が3人あり、私は一番末の女だったから、父母にも兄たちにも大層可愛がられ、わがまま育ちというほどではないにしても、自分の好み通りには追い立つことができたようだ。私はあまり見目形の美しい方ではない。そのことにはかなり早くから気づいていた。吉次郎の顔立ちの半分でもことにやれたら。母上がそうおっしゃるのを幾度聞いたことだろう。吉次郎というのは時系のことで、3人の兄たちの中では一番好きな人だったが、ふとすると憎いようにも妬ましいようにも思うことがたびたびあった。その時分は大乗院様のご時世始めで、学問奨励のおぼし召しもあり、父が御禁役のほかに藩校創立の下調べを仰せつかっていたりしたから、自然と私も書物に親しむことが早く、7歳の折に父や兄たちの前で小学の講義の真似事をしたことなども覚えている。